聖書と福音の時間です。イエテボリテクニックってご存知ですか？虫歯予防で有名なスウェーデンのイエテボリ大学発案の歯磨き法です。 1. フッ素入り歯磨きを2センチほどつけ2分磨きます。 2. ペットボトルのキャップ1杯分の水で1回だけ30秒間口をすすぎます。 3. その後2時間飲食しないと効果てきめんだそうです。これを信じるか信じないかはあなた次第です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、明治時代に日本が生んだ世界的な物理学者、寺田虎彦という方がいらっしゃいました。彼は熊本第五高等学校時代、二人の教師から大きな影響を受けるんですね。一人は物理学者の田丸拓郎という先生、もう一人は英語の先生で夏目漱石です。この二人の教師から大きな影響を受けた彼は、物理に進むか文学に進むか随分迷うのですが、最終的に物理学者であると同時に随筆家になったんです。彼が残した名言の一つに、健康な人には病気になる心配があるが、病人には回復する楽しみがあるというのがあります。私はそれを読んで思いました。迷子には見出されるという楽しみがある。罪人には許されるという喜びがある。聖書は絶望の淵にある人間に望みを伝える神の言葉です。さて、ある時キリストは顔面なユダヤの指導者たちに対して次のように語られました。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張って行き、裁判官はあなたを看守に引き渡し、看守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。さて、これはキリストが人生を例え話で説明しているところです。非常に危機感に満ちた人生観です。ここから3つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生は有罪確実の不利な裁判に向かう道のりであるということです。あなたを訴える人とは神です。神はあなたと一緒に裁判に向かっているというのです。その裁判を受けると、あなたが刑罰を免れる可能性は万に一つもありません。実は日本の刑事裁判では、検察に起訴されると 99% 有罪になります。なので弁護士は起訴を回避することに全力を尽くしてるんですね。起訴されたが最後、まず有罪になるのは避けることができないからです。ところで、この世界では、罪を犯しながら外国に逃げたり、権力を使ったりして罰を受けずにのうのうと暮らしている人もいるでしょう。した悪に見合う刑罰を最後の最後まで免れる人もいるでしょう。しかし、どんな人もいつか死にます。そして人は死んだ後に神の裁きの座に立つことが定まっているのです。死んだ後にはもはやチャンスはありません。ここに人生の厳粛さがあります。キリストはそれを伝えようとして、人生を裁判に向かう人に例えられたのです。第二に、神の裁判がやってくるのは死んだ後のことです。生きている今の期間は神と和解するために与えられているチャンスの時なんですね。キリストはおっしゃいました。裁判所に行き着く途中の道のりの中で、その人と和解するように努めなさい。あなたの罪とがについてよくご存知の方は、訴える方であると同時に和解を望んでおられる方でもあるのです。昨年8つの都道府県で 連続強盗事件が多発しました。フィリピンに潜伏していた黒幕が日本で実行犯の男たちを使って強盗殺人までさせていたのです。ところで、この犯罪の実行犯たちはどのようにして集められたのでしょう。SNS の闇バイトサイトなのです。この闇バイトというのは犯罪に触れるような行為で報酬を得るバイトのことです。SNS 上では日当100万円と書かれた求人広告が普通に出てるんですね。詳しく調べてみると、日当100万円の叩きの仕事ですとあるそうです。叩きというのは強盗を意味する隠語です。強盗が犯罪だということぐらい誰だってわかるでしょう。にもかかわらず、このような悪質な犯罪に手を染める人たちには理由がある。彼らは皆一つ共通点があるのです。ほぼ全員借金を背負ってるんですね。普通に働いても返せないような借金があるんです。つまり返済に追い詰められている人たちです。自分でどうにもならないことをどうにかしようとして最悪の選択をするのです。ところが同じように借金を背負ってる人でも犯罪に走らない人たちもいるんですね。こういう人たちは皆相談する人を持ってるんです。助けを求める相手がいるとき、人は破滅的な選択をせずに済ませることができるのです。神は正義の神ですから、罪を憎まれます。しかし同時に罪人を憐れむ神なのです。許したいのです。死後の審判に行くまでの間、今生きている間に和解を実現したいと願っておられます。では一体どのようにして和解できるのでしょう。それが三つ目のポイントです。神はご自分の一人子イエス・キリストをあなたの弁護士として与えてくださったのです。ところで日本の裁判制度でも起訴にならないようにするためにはいくつかの例があるんですね。一つは嫌疑不十分です。犯罪を犯した疑いはあるものの決定的な証拠がない場合、これが理由で不起訴になるのです。二つ目は起訴猶予です。確実に罪を犯したというのは間違いないことですが、今回は起訴を見送ろうということです。一体なぜ見送られるんでしょう。示談で話がついて被害者が訴えないということが条件なんです。三つ目は真犯人が出てきて疑いが晴れた場合ですね。この場合は当然起訴されないわけです。さて、キリストは神との和解のために、神が納得するだけの償いの代価を払ってくださいました。あなたの罪を許して余りある大きすぎる償いをあなたに代わって支払ってくださったのです。その償いの代価は、キリストの命です。あなたに代わって、あなたの罪の罰をすべて十字架の上で受けてくださったのです。なぜそこまでしてくださったんでしょう。あなたを愛しておられるからです。そしてキリストは十字架の上で確実に死に、三日目に復活されることで無罪確定の証明をしてくださったというのです。先日、ある中途採用者の面接体験談がインターネットに載っておりました。順調に進んでいた面接でしたが、あなたはこの業界での経験が何かありますかと聞かれ焦ったそうです。そして正直に、申し訳ありません。初めてなんです。何の経験もありません。すると面接官は、弊社で経験を得られることを望みます。採用しますと言われたって言うんですね。順調に面接が進んだのではなく、いや経験がありません、そうですか、じゃあ無理ですねと言われるかと思ったタイミングで、そのダメな理由が採用の理由となって、そして採用しますと言われたので驚いたって言うんです。嬉しかったでしょうね。罪は本来裁きの理由です。しかしその罪を見て神は憐れみの思いでいっぱいになりました。神は一層人への愛を かき立てられるようにしてキリストを送ってくださったのです。罪が増し加わるところには恵みもまた満ち溢れるのです。どうぞあなたもこのキリストによる恵みを受け取ってイエスキリストを救い主として信じてください。心からお勧めします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。